1974年、カリフォルニア州サンノゼにて、村岡健二、静岡県出身、1920年渡米、北村隆夫、名古屋学院大学の教授、この方の村岡さんとのインタビュー、本になりまして、それを読ませてもらいます。村岡健二、私は明治31年、1898年11月、静岡で生まれました。アメリカに来たのが1920年、大正9年で23歳の時です。同期ですか？私の両親が1918年にアメリカに来ておりました。父親は牧師で、キリスト教の牧師で、サクラメントの日本人の教会から招聘されまして、長老教会の牧師としてアメリカに来たわけです。私はその時ちょうど徴兵検査を受ける年頃で、両親とは一緒に来られなかったんです。それに私は学校に行っていました。東京の水道橋の近くにある歯科医科学校、歯医者になる学校ですけども、歯科医科学校に行っておりました。今は東京歯科大学ですが、そこを卒業しないとアメリカへ来られないので、卒業までそこにいました。そして歯の勉強をする学術研究ということで、旅券パスポートをもらって日本を出ました。それが1920年の4月、そしてアメリカに5月の終わりに着きました。まあ今から60年も前の話ですね。アメリカへ来ることがとても難しい時でした。移民法ができたのは1924年ですが、その前に紳士協定というものがあって、普通の人の移民は絶対に来られないことになっていました。その例外は私のように学術研究勉強するということで、しかも私の両親がアメリカにいましたから、楽に旅券の手続きをしてもらったわけです。学生として来るならば、まだアメリカに来られた時代でした。まずカリフォルニアのマーセッドというところに来ました。ヨセミテに上がるところにある町ですね。そこは排日のひどいところであって、それを目のあたりに私は見ました。マーセドから 10マイルばかり行ったところにアットウォーターというところがありますね。そこの町中にノーモアジャップと書いた大きな看板があるんです。日本人を排斥する法案を作るためにあっちこっちで運動している一番排日のひどい時であったんですね。マーセッドのあたりも排日が盛んでした。そんなところに私の父親は入っていました。マーセッドにサクラメントから牧師として移ってきたんですね。そこに日本人の新しいコロニーを作ろうということでした。コロニーには前例がありまして、マーセッドから20マイルばかりのところにあるリビングストンというところがありますが、そこに日本人の事業として非常に成功したところがあるんです。キリスト教の信仰を持つ奥江さんって方が先に入り、後から何十家族かの日本人が入って、百姓農園として立派なコロニーを築いていったんです。そこで有力な人たちが第二のリビングストンをというわけでマーセッドを選んで、まず村岡を私の父村岡を牧師として入れて新しいコロニーを作ろうと計画したわけです。結局失敗しましたけれども、ブドウとかフィッグス、イチジクですね、イチジクなどの果物をやろうということで、輸出用また国内用ということで栽培したんです。一世の百姓たちもぼつぼつ小金ができたものですから、自分で土地を買って永住しようという気になった方たちができつつあった時でしたね。その土地はどういう形で確保したかといえば、土地法の鍵をくぐって他人の名義で会社組織にして、そして市民権のある人の名前で買っていったんです。真面目な意味で永住をしようという人たちにとって土地は魅力だったんです。出稼ぎだからお金ができたら日本に帰ろうという人たちと違って、土地を求めた人たちは子供もできた、将来アメリカが自分たちの住むところだと本当に考え始めた時期だったんですね。確かにお金を儲けるために移民してやがては日本に帰るんだという人が大勢いました。しかしその反面、アメリカが好きで、もうここより他に住むところがない、狭い日本などにはとても住めない、アメリカに腰を落ち着けて行こうじゃないかという人たちも相当いたわけなんです。今日の日系市民の発展の基礎を作る初めだったんじゃないですか。排日と戦いながらもアメリカを自分の地にしようと、まあこれは先見者の考えですね。ですから逆説的に言えば、排日されたために余計アメリカがいいところだと思った、おかしな言い方ですけど、それによって自分たちの意思を決めさせられたのです。アメリカに永住しようとしたこの人たちは、今成功している2世3世の先祖ですね。 と同時に儲けた金を持って日本へ帰ろうとし人も帰ろうとした人も相当いました。しかしそういう人たちはそういう人たちも子供たちに引きずられ、ほとんどの人がアメリカに居残ったわけでしょう。子供が5人も6人もいて、大した金もなくて日本に帰ってもやっていけないということも事実知っていたわけなんです。その自分、サクラメントの田舎のフローリンだとかフレスノ、それからスタクトンでも土地を買った日本人が入り込んでいました。永住を決めた人たちがいたわけですね。日本人がタウンの外れで小さいお釈迦をしているマンデー、月曜日にマーケットに野菜を出さなきゃならないためにサンデーに働く必要があります。それに対してある一部の白人が、日本人はサンデーでも日曜日でも仕事をする、サンデーは安息日ではないかと言って迫害したことがあったんです。しかしこれは一を知って十を知らないことです。アメリカの商業システムではマーケットはサンデーは休み、マンデーには仕事をしなければならない。そのために野菜物はサンデーにとってマンデーの早朝にマーケットへ持ち込む、理屈が分かれば当たり前のことなんです。アメリカの東部イーストに行って気がついたことですけど、サンデーもサタデーも商売に関する限り休むっていうことはない。みんな働いているんです。ただカリフォルニアではサンデーに働いていると目につきやすいのです。秋口の天気のいい日に白人がドライブをすると日本人がお百姓をしているというんで、それがまあ一種の偏見の目で見られたということがあるんです。日本人はサンデーでも働くと新聞に出されると、知らない人はそれを読んで、それはけしからん、まあこういうことで、これは主に新聞の罪悪ですね。ことにカリフォルニアでは日本人を排斥するためにあることないことを書き立てて、日本人に対する悪感情を悪い感情を盛り上げて排斥の種にしたということじゃないんですか。ですから戦争のあと、日系市民アメリカンシティズン協会、市民協会というものが反対しまして、新聞からジャップという言葉を除いてもらったんです。日系人に対する差別用語の取れたのは戦争の終わった後なんです。戦後なんです。戦争前の1920年に私が来た頃は、ちょっとしたことでもジャップジャップという差別語が盛んに使われていました。で、我々の耳はしまいにはジャップっていう言葉に対して一種の不干渉になってしまいましたけれど、若い2世は別ですね。彼らは小学校時代にジャップジャップといじめられたんです。戦後あらゆる機関を通じてアメリカ中の新聞社と戦って、現在ではジャップという言葉は絶対に出ないようになりました。おかしな話ですけど、フランス在住の日本人が ニューヨークへ来て、一種のトレードマークのつもりでジャップっていう名前の店を出しました。洋服のデザイナーで有名な人らしいですけど、ジャップはけしからんというわけで、市民協会の力でとうとう辞めさせられました。戦後はそれほど徹底しております。早い話が、私などジャップって言われて不干渉になっているということはおかしな話ではあるんです。なぜなら我々は白人のことをケトーとか、彼らがジャップって言う以上の悪い言葉で内緒話をしています。しかしそれを表立てて書かないためにわからないんです。白人はジャップっていう言葉の意味は悪くない、ただジャパニーズを短くしただけだと言います。しかし我々にとってはいい気持ちがしないということをよく知っていて、わざとするんです。まあこういうわけです。私はサンフランシスコで1921年ですが、約1年間働きました。ある区域を通りますと、必ずジャップ、スケベっていう言葉を浴びせかけられるんです。歩いてさえいれば当然言われるものと思っていても、いい気持ちはしませんでした。このスケベという言葉は日本でも使う言葉ですけれども、水兵みたいな連中が日本へ行っていい言葉は覚えてこないで、そういった言葉だけを覚えてくるのです。私は1923年にニューヨークへ出ました。私の兄さんがあそこで新聞社をやっておりまして、それでニューヨークへ勉強しようと考えたわけです。ニューヨークへ行きましたけれども、お金と語学力が足らないので学校には入れないでおりました。ちょうどその頃、ニューヨークに十何人かの一世の人たちが歯科技工所、入れ歯などを作る歯科技工所というものを作って、そこで立派に商売をしておりました。それを見まして私も、これは自分に適した仕事じゃないかと思いました。歯医者になることも一つですが、自分にはその金がない、語学力も足りない。むしろ歯科技工士という方が適していると思いまして、それ以来50何年各地の白人のデンティスト、歯医者さんのところで働いてきたわけです。自分で歯科技工所を持ってまして、迫害されるどころか、どこへ行っても歓迎されてやってきました。腕があるということに関して認められたわけで、そこが白人のいいところでしょうかね。日本人は手が器用だと、私が作った歯が人々によく合うという評判を取りました。1928年です。結婚するためにカリフォルニアに帰ってきまして、サクラメント、ロサンゼルスで働いておりました。ところが戦争になりました。戦争が始まってアーカンソーのキャンプに収容所に入って、そして戦争の最中の1943年、昭和18年にシンシナティの白人の歯医者から招かれて、1969年まで働いて、そしてリタイアする意味で 1970年に加州へ来て、カリフォルニアに来て、そしてまたサンノゼでこの3日まで働いて、ちょうどこれで50年白人の中で働いてきたわけですね。その間ちょっとでも反日の気分を味わわされたということはないんです。アメリカへ来て間もない頃、マセドというところで銀行のジャニターとして、用務員として働いたことがあります。ご存知の通り、マセドは夏は100度、115度、摂氏の38度から45度くらいまでという暑さになります。ある女のドクターがベケーションでいなくなっている間に、私は自分のルームにドクターの扇風機を借りてきて使っていたことがあるんです。2週間くらいして返すのを忘れて、朝仕事をしていましたら、ドクターが来て、あんたは私のファンを知らないかと聞くんです。ファンという言葉がわからなかったために、ノーノーノーと言いました。そして自分のルームに帰って、初めて扇風機がファンということに気がついて、ドクターのルームに返しましてね、それがマネージャーの方に話が行って、私が勝手に使っていたということで、言葉がわからない田舎者がそんなことをしたということで叱られて、その日に私は首を切られてしまいました。これは失敗談でしたけども、こんなこともありました。サクラメントで銀行の外交員として働いたことがあるんです。ある朝、自分が気がつかなかったんですが、銀行の頭取さんが私の前でちょっと帽子に手をかけて、グッドモーニングと言って通ったんです。ひょっと見るとそれが頭取さんで、慌てて私は立ち上がって挨拶を返したんですけども、そのちょっとしたことが、頭取さんのちょっとしたことがとても強い印象となって、白人のデモクラシーというものを見たような気がしました。日本でしたら、銀行の頭取が新しく入ってきた人間にハットに手をかけて挨拶をするなんてことがありうるか、そうした態度が本当のデモクラシーの気持ちですね。その時から以来、私はアメリカがいい国だと思うようになり始めました。それはまあ1922年の大昔のことでしたけども、ニューヨークへその後行って、1928年に私はカリフォルニアに帰ってきまし、来て、バカビルというところの田舎のお百姓さんの娘さんと結婚することになりました。2世の女性です。写真結婚が話題になったのは、それよりも1世代前のことで、1920年以前はアメリカへ、1920年以前にアメリカに来た人ですね。1928年、 私はバカビルで2世の女性と結婚するんですけども、私が日本から乗ってきた船の中には1920年頃写真結婚の人も乗っていました。しかしまああれが写真結婚のラストだったんでしょう。ハワイからハワイやサンフランシスコに上がった人が30人か40人、そういう写真結婚の人がいましたね。新しい法律ができたために今度は写真結婚がダメになって、若い者が日本へ行って結婚して嫁さんを連れて帰ってくる、そういうケースが出てきました。去年から今年にかけて一世の間でよく金婚式があります。考えてみると1924年直前に結婚した人たちが今金婚式を迎えているわけですね。今年の春、私たちのクラブでも 5,6 人の人が金婚式をお祝いしています。それが1924年の移民法の前にアメリカの在米の日系人が日本まで行って夫人を連れてこられたラストということになります。写真結婚が禁止されたというのは人道上の問題があるんじゃないですか。ヨーロッパの移民でも写真結婚はあったんです。日本人だけじゃなかったんです。それが本当にいいことじゃないとは分かっていても、お金がないためにわざわざ日本まで行って結婚して帰ることができないためにですね、ああいうしきたりができちゃ、できたんじゃないですか。確かに写真結婚は問題が随分あるんです。サンフランシスコにミセスがつきました。そして移民局の夫人が名前を呼び上げて、あなたのハズバンドが待っているからというので船から降りた。見ると顔が違う、写真とは違う、これは自分の夫ではないと言って自分の持っている写真を出しても、ペーパーの上ではこれがあなたのハズバンドになっているために泣きの涙で上陸したというんです。つまり誰かの写真を借りてそれを日本に送って相手を騙したのです。中には年を隠し写真を修正してですね、随分年寄りである人が若い写真を送っているために憧れてきた、そうして泣きの涙でハズバンドと一緒に田舎のキャンプに引き上げて、そして首をくぐるとか水に飛び込むとかいう悲劇が相当ありました。もちろん離婚もありますが、多いのは家出ですね。その時代新聞紙上で多いのは尋ね人広告、尋ね人広告ということは、そうした写真結婚によってアメリカに来てどうしても一緒にいられないと決心する、慣れないうちは行くところがないために辛抱していたけれど、行くところができると家出をする、毎日のように尋ね人広告が出ました。そうした広告は1920年頃から30年頃までずっとありました。30年代の初めっていうのはディプレッション、経済不況、大不景気で 非常に苦しい時代ですけれども、私はそれほど苦しみませんでした。結婚して子供もありましたけど、私には仕事もありましたし、父はサクラメントで教師をやってましたので、牧師をやってましたので、一定の収入もありました。失業して政府から配給をもらった白人社会のようなケースは日本人の間には少なかったように思います。と同時に、日系人は人から物をもらうということを恥じるために自殺などの悲劇も起こりました。いろいろなことが起こりましたが、明治人かたぎでしょうかね、あの時代事業をしている人たちは相当苦しみましたけど、その代わり日本人同士が助け合いました。その上、日本人は信用があったために銀行からお金を借りたりして、どうにかこうにか切り抜けた。日本人として破産して苦しんだってことはあまり聞きませんね。しかしそれにしてもひどいものでしたよ。私は1930年頃まで親父が教会の日曜学校をやっていた関係上、親父のヘルプをして教会へ出入りしておりました。しかし1935年に父親がロサンゼルスへ引退してからは、自分は自分の道で白人の歯医者で働きまして、教会とはあまり関係がありませんでした。私はあちこち土地を変わりましたけど、日本人が住んでいるところにおりましたので、どこでも指導者的に青年会を作ったり、日系人一斉会、また娯楽機関を作ったりしました。50年の間に覚えているだけでも7つ8つの団体を作ってるんですね。シンシナティ、オハイオ州のシンシナティでは、これは戦後ですけど、100人近い一世が流れ込んできました。そこで 2,3 人の方と相談して一世会を作って7年くらい やりました。それから日本からの軍人花嫁という新しい人たちが来て、とてもかわいそうなケースが多いので、これをなんとかヘルプしようというんで、1956年から彼女たちを集めて50人ぐらいのクラブを組織しまして、それをシンシナティを出る1969年までお世話しました。どういう活動をしたかといえば、第一番はアメリカで生活する以上、お互いの権利を守らなければならない。団結して団体を作り、もしも自分たちが迫害されたら立ち上がって、これを防いでいかなければならない。団体を作っておけば、その力によって対抗することができるという運動が第一。同時にお互いに親睦を図り、助け合うことですね。その他趣味の一致でですね、碁や将棋をやったり、あるいは俳句、歌を作って趣味を通じて交わるということも役立つ。それからまた大事なもう一つの問題、それは日系二世を教育しなければならないという問題がありました。我が子との意思の疎通が欠ける原因は言葉の問題です。ですから二世に言葉を教えるには、これは日本人に限らず、アメリカに来ているすべての移民の問題で、獣医師の間でも、ロシア人でも、ジャーマンの人でも、自分たちの言葉を伝えるという問題が起こります。そのために団体を作り、それに付属して、日本語学園というものを各地の社会で やってきたように思いますね。みんなが集まって、例えばご飯を食べるとか、お寿司を作ってくるとか、ということをするわけです。日本語学校をやるために、時によっては政府から圧迫されたこともありました。普通は小学校の1年から6年程度の本を教えるわけです。別に難しくはないし、この人ならばという人を雇ってですね、月謝としていくらかのお金を集めて先生の月給にするという学校です。時間はところによって違いますけれども、大体においてサタデーだけ。それから便利のいいシティであれば、白人学校を済ました後、4時から5時ごろまで1時間教える。しかし田舎ではそういう便利でないために、サタデー1回ぐらいの割でやったのが多いんじゃないんでしょうか。政府の圧迫というのは、早い話がアメリカに住んでいて、アメリカ人となるのにどうして日本のことを教えるのかという、白人の排日の一つの考え方なんですね。自国語の学校は何も日本人だけがやったんじゃなくって、各国の移民も自分たちの家庭内の意思の疎通を図るために自国語を教えたんです。アメリカは移民の国ですから、毎年毎年アメリカに来る移民がそうするのです。それが現在では日系人の多い地区の公立学校では、いくらか時間を割いて、1973年去年頃から日本語を教えてくれるようにしてもらってるんです。日系が多いところは日本語、それから中国語、朝鮮語、フィリピン語などと、移民の多い地区は皆公立学校でやっているんです。しかし戦前の日本語教育にはいくつかの問題がありました。例えばですね、ちょうどこの戦争前に、文化や言葉だけじゃなしに、多少日本精神というものを教え始めたからなんです。しかし根本的に言って、白人が日本人を排斥するというても、今日の白人の我々に対する取り扱い方は本当に公平ですね。その点、声を大にして白人、アメリカ人っていうものがいかに公平かということを言いたいです。ということは、日本人社会がいかに不公平、不平等であるかということになるんですけど、アメリカ社会で日本人に対する偏見は今でも確かにあります。しかし、日本における日本人の、日本人以外の人たちに対する人種偏見は、アメリカ人が持っている以上に強いんじゃないでしょうか。今度の第二次世界大戦ですね、戦争が起こるという予感のようなものはあまり感じませんでした。まさかあのような戦争、パールハーバーが起きるとは夢にも思わなかったですよ。フィリピンかシナか南洋にかけて起こるということは 予想してましたがね。しかしパールハーバーってことは夢にも思っていません。12月7日ですか。本当に驚きだったです。その日私はサンタモニカの家からボイルハイツの病院へ、弟のワイフが子供を産んだので見舞いに行っていたわけなんです。そして日本人町を通りました時にウィンドウにハワイのパールハーバーを爆撃されたということが大きく貼ってあるのを見ました。病院に行ってから日本がパールハーバーをやったんだということがはっきりしました。慌てて帰ったわけで、近所の人がショートウェーブ短波ラジオを持ってまして、多分日本からの放送がある、聞きに来いって言うんで、8時頃そのお宅へ行きました。そして東條首相の在米同胞に向けてという放送を聞きました。在米の同胞、6ヶ月辛抱してください、そしたらなんとかなると思いますから、というような放送であったんですね。これを聞いた方はアメリカの日本人の中にはあまりないと思いますがね。しかし私自身は確かにあの晩8時に聞きました。私は小さい日本語学園の会計をしていたために、その晩は逮捕されなかったんですけども、4ヶ月経った3月の13日のフライデーに FBI に捕まって、ロサンゼルスの監獄に入れられました。その私はそれから8月までロサンゼルスの山奥のタハンガというところの収容所に入れられました。それから8月にはそこを出てサンタアニタにできたアセンブリーセンターに入れられ、そしてそこからアーカンソーに10月アーカンソーの収容所にリロケーションセンターに入りました。そしてあくる年の1943年の5月に私はそこを出てオハイオ州のシンシナティに移りました。願いを出してシンシナティに出してもらったんです。政府の方針としては、なるだけ早く日本人をアメリカ中に散らばらせるように、歌集だけに固まらないで、あっちこっちやった方がいいという方針だったんでしょう。体裁のいいリロケーションセンターという転住所という名前ですけれども、歌集には帰らないようにして、仕事のあるところに 分散しようということでやったらしいんですね。そこで私の場合、政府のリロケーションセンターの人たちが日本人を使う人がないかと探したんです。するとシンシナティの白人の歯医者さん、デンティストが日本人を使いたいっていうことになり、それに応じて私は出たんです。アーカンソーのローア収容所にはほんの7マンス、7ヶ月しかいませんので、まだ戦争中でしたけども、そこを出て80ドルウィーク、1週間80ドルの給料で歯医者さんに雇われたわけです。普通の給料ですね。そのローアの収容所で面白い経験をしましてね、それはタハンガーのキャンプでも私は日本人、イタリア人、ジャーマン人250人のキャプテンをしました。そしてまたアーカンソーに行っても面白い仕事ですけれども、レクリエーションセンターのヘッドに主任に選ばれたんですね。それで園芸部と娯楽部の方のヘッドにされて、収容されているアーカンソーの人たち8000人の人たちのために芸をしたり歌を歌わしたり、いろいろなプログラムを作って、11月から明くる年の5月まで毎晩園芸をしたわけです。私たちのいたアーカンソーのキャンプにはスタクトンの人とロサンゼルスの人が主だったんですけど、8000人おりました。大変な人たちの人数です。親子の住むルームは一つです。ただ親子の人数によってサイズが違うルームをもらう。何にもファニチャー、家具のない、ただベッドのあるだけのルームです。10月ぐらいまではいいんですが、だんだん寒くなる。それに裏山の原生林を切って、それを焚いて冬を過ごしました。ルームの中は15度18度、摂氏で言えば零下10度にですから、火を焚いてもルームは暖かくならないんです。真冬は、冬には凍ります。バケツに入れた水が凍る。持っている衣服は着の身着のままで、私もえらい病気にかかって苦しみましたが、しかし病院もあり歯医者さんもあって、なんとか過ごしました。そして我々日本人だけで金を出し合って共同組合をというものを作って、タバコから日用品すべて共同で購入して売り買いしました。部屋の中は自分たちでいろんなカーテンを巡らして、親子で別れるというわけですね。まあどこの世界にもある収容所の状態ですね。ただ新しい建物ですから気持ちは悪くなかったです。しかしアーカンソーにはスズヘビ、ガラガラヘビというのがおります。ラトルスネーク、これはスタクトンから来た人たちが探し出しましてね、5尺くらいもあるスズヘビを殺したのを見ました。被害を受けたケースはほとんどありませんでしたが、鈴のようなゴロゴロという音を出す毒蛇です。そんなわけで自分としては1世2世がキャンプで悲しみのどん底に陥って、それに対して何が一番必要かということを感じて、 娯楽部というものを作ってキャンプを出るまで毎晩娯楽を与えるような方法を取りました。それはアーカンソーのキャンプだけではなしに、タハンガの収容所でもイタリア人、ジャーマン人がいるところでも同じことで、昼間はピンポン、スイミングをし、夜はお互いに歌を歌ったり話をしたりですね、慰め合いました。私も若くもあったんですけどもね、アベレージエイジ、平均年齢から言うと私は一世の中の一番年少者でした。一世のアベレージはだいたい60歳前後だったでしょうかね。60を過ぎた人も相当いました。私は40ちょっと越したばかりで、仕事のし盛りでもありましたから、働き盛りでもありましたから、まあ自分の仕事だと思って歌を歌ったり話をしたりして、それからまた歯医者でもありましたから、歯を直してあげたりなんかもしたこともあります。最初は政府から収容者にも軍人並みの月給を出すという発表がありました。ところが白人の社会からひどい攻撃を受けましてね、それではというんで、衣食住だけはタダで、何か労働をすれば、仕事をすれば小遣い銭を出すことになりました。キッチンのヘルプ、ヤードのヘルプ、木を切る、何でも仕事をすれば1日9ドル。ブロックの、部長が16ドル。それから医者や歯医者、何か専門をする人は月に19ドル支給されたんですね。ですから私などはタバコもあまり吸わなかったんですから、19ドルもらってポケットから金がなくなるってことはなかったです。私たちのアーカンソーのキャンプでは大した問題は起こりませんでしたが、多少はありました。なぜならアーミーが、軍隊が志願兵の兵隊を募りに来たからです。それに対して騎兵青年の大部分が寄ってたかって反発しました。日系人をこんなキャンプに入れておいて兵隊に出ろってのは間違っていると言って、おとなしい真面目な二世もみんなに遠慮して応募する人は少なかったです。しかし明けて1943年になると、若い二世が何とかしなければいけない、勉強しなきゃいけないし、こんなところにいつまでいるかわからない、なんとか将来の方針を立てたいという考えが出ました。それに応じて内緒でアーミーに応募したり、内緒で軍隊に応募したり社会に出ようという運動が始まったんです。しかし騎兵二世の反対運動ってのは強かったです。アーカンソーではなかったんですが、カリフォルニアのチューレイク、またその他のキャンプでも運動が起きて、政府が日系市民に対して忠誠署名を求めたことがあります。それで自分たち日系はやはり日本人でアメリカには属していない、日本に帰るべきだという人が相当出てきました。こうした考えの人たちがツールレイクに送られました。しかしまたツールレイクでは、いや自分たちはやっぱりアメリカにいたいっちゅうんで、そこからまた出されて再び他のキャンプへ入れられた人もあります。で、 トゥーレイクからは戦争が済んだらすぐ日本に送還ということになりました。ですからこの問題は相当大きな波紋をすべてのキャンプの人に与えました。しかし前にお話したようにアメリカが好きまたは嫌いにかかわらず、ここが自分たちの子孫の住むところだと思って土地を買った人たちは結局行くところがない、ここが自分の国だと言って喜んで子供をキャンプから兵隊に出したんですね。で、これが先ほども言いましたようにそれから日本人の社会を築いた元になるんですがね、日本に忠誠を尽くすと言った人たちはトゥールレイクから戦争が済んで何ヶ月かして日本に送られたわけですけど、そのうちの大部分はやっぱり日本では暮らせないというのでまたアメリカに帰ってきてるんですね。ということはいろいろな意味があるでしょう。日本がいかに住みにくいところか、アメリカって国が大きな国で悪いこともあるけどいいこともある、そのいいことの方が多いんです。住むにはこんないいところはないという気持ちがほとんどの人にあるんじゃないですか。勝ち組とか負け組とかいうようなそういう争いはなかったですね。我々はキャンプの中でもニュースは知っていました。白人の新聞は見られるようになっていましたから、私の弟ともう亡くなりましたがロサンゼルスで商売をしていた隅田さんとかが新聞を翻訳して毎晩のようにキャンプを回って、今どうしてどういう戦争をしているかということを話したことがあるんです。それがだんだん形勢が悪くなって日本が負けるようになってからは聞く人も聞かれないし、言う方でも言わない点で自然と途絶えてしまいましたけどね。で、私はキャンプからシンシナティへ出ました。けど戦争中ですが迫害されたということはないんです。ただ一度こういうことがありました。自分が働いている歯医者である道具が壊れたために直す人を呼んできた。その人は私に、お前はジャップかシナ人かと聞きました。イエス、日本人だと言いましたら、その人が早速道具を集めて帰ってしまったんです。ドクターがやってきて、どうしたんだ、自分が日本人だって言ったから帰ってしまったんだと言うと、ドクターがその人のところへまた電話をかけました。その人の息子がパールハーバーで殺されたそうで、無理のない話ではあります。1943年の戦争中のことでしたからね。日系人を収容所に入れたってことは確かにアメリカの理想に反したことで、偏見から出たっていうことも事実でしょう。しかし歴史上敵国人がキャンプに入れられることはあっても、そのキャンプがこんないいところはない、出たくないっていう声があったということは、この日本人のキャンプだけじゃないでしょうか。今すぐ社会に出ても自分にはすることがない、子供たちはどうにかこうにかキャンプの中でやっていける、何十年アメリカにいても別にベケーションを取ったこともない、こんないいベケーションをしたことはないと思えたのですね。キャンプにいて食べさせてもらって、そして心配がないんだったらいつまでも痛い点で戦争が済んだ1945年でも 出たがらない人が相当いたんです。戦争が終わったから仕方がなしにキャンプを出た、そういう人が多かったんです。こういうことは戦争の歴史の中でもないんじゃないですか。どこの国でも戦争をして敵国の人を収容してます。で、敵国のキャンプの中で大概の人が出たい、一日も早く国へ帰りたい、あるいはもう死んでしまったがいいと、死んでしまった方がいいと思っている人が多かった。少なくともこのアメリカのキャンプにいた日系市民はそうではなくて逆でした。もうここから出たくない、いられるんだったらいつまでもいたい、そんな声が出るってことは、まずまず公平な取り扱いを我々は受けてたっていう証拠になるんじゃないですか。それと同時に忘れてはいけないのは、立派に商売をし、ちゃんと土地を持った人が、ただの数時間の命令で全てを犠牲にして立ち退かなければならなかったということですね。その人たちにとっては実にひどい打撃で あるから、それを公平に見ても政府のやり方が悪いのは確かです。しかもアメリカ生まれの日系市民をここに入れたっていうことは、アメリカの歴史に残る一つの汚点であります。しかし私が言いたいのは、それにもかかわらず、それをアメリカの議会にしろ、政府にしろ、自分たちが悪かったということを認めてですね、損害賠償を可能な程度に払ってくれた。そして可能な程度に昔の打撃を補ってくれたという事実ですね。戦前と戦後の比較ですが、そうですね。とにかく日本人っていうものは、我々自身が考えている以上に正直だと評価され、同時にアメリカっていうものを理解しているとアメリカ人は思ったのです。ただの一つもスパイ行為がなかったというようなことで、日本人を信用してもいいという気持ちがあるためですね。すべての日系人が職に就くことができ、食うのに困らないようにしてもらったんですね。結局昔から住んでいた我々一世諸君が真面目に正直に働いた、日本に帰りたいって言ってた者も、アメリカが市民権をくれなかったためにああいう発言になったんです。そして大部分のものは1920年前後のあの排斥の最中でもアメリカに腰を据えたい気持ちがあって、それは戦争後も変わりがありませんでした。日系人に仕事を保障したのは戦後のことですが、これは日系市民の優秀なことを彼らが認めたこと、アメリカ人の公平な判断からで、これは一つの人種問題あるいは社会問題として研究する価値のあることと思いますね。永久に残る歴史です。今はアメリカ中どこへ行っても日本人が立派に仕事をしています。で、これは我々がいいだけじゃない、彼らが公平であるために自分たちの過ちを認めて、そして公平に扱っている証拠です。この点で日本人が改めて考えなきゃならないことは、日本の社会です。日本ではことに政府が自分が悪かったと思ってもその過ちを認めない。アメリカ人は正直です。悪かったことは悪かったと必ず認めるところがあります。私は日系人の未来をそれほど悲観してはいませんし、 それほど楽観もしておりません。今までの日系市民の歴史を見て、これからの3世4世が多少でも1世2世の歴史を学ぼうとする気持ちがある限り、日系社会は伸びていくと思います。もし2世3世が日本人というものに対して全く関心を持っていなければ、それはそれである程度までしか伸びないでしょう。しかし多少でも故国の文化あるいは日本人の歴史を研究していこうという気持ちがあるとしたら、私は悲観しません。伸びていきます。アメリカっていう国は寄り合いの国です。そして優秀な人をどんどん良くしていこうっていうようにできている国です。そういう国で日系人を見ていて心配しないでもいいんじゃないかと思いますね。日本という国についてですが、自分の過去を振り返りながら先に進んでいこうという気持ちが全ての人にあれば心配しないでいいと思います。しかし過去は過去、将来は将来だけで邁進していくようなやり方、つまり現在のようなやり方でいくなら世界の人には嫌われますね。世界にはいろいろな人種といろいろな国があって、それがお互いに仲良くしていかなきゃならないということを、それをお互いのブレーキの役にするのが大切じゃないかと思うんです。日本が自分だけの八公一宇の気持ちでやろうとするならばダメです。この前の戦争で日本はいい経験をしたと思います。在米の日系人っていうのは、これからは完全にアメリカ社会の中へ溶け込んでいけると思われます。日本の若者がもしもアメリカに来たいと思うならば、どんどん来たらいい。ただ日本人としてではなしに、人間として自分のベストを尽くすという気持ちだったならば、おそらくどこの世界行ってもいいわけなんですけど、チャンスの多いアメリカで思いっきりやったらいいんじゃないかと思います。将来の日本と在米日系人との関係に私に疑問はあります。二つの考え方があるのです。今から30年くらい前なんですけど、市民協会はもしも日本の国と今後もいろいろな関係を続けていくならば、この前の戦争の時のようにスパイとしてキャンプに入れられる可能性がある。だからこの際、日本との関係をすべて断ち切って、我々だけで日系人としてアメリカで仕事をしていかなきゃいけないっていう考えがあったんです。こうした思い詰めた考えは最近なくなりましたが、それでも一部には故国を断ち切るという考え方があるんです。で、とにかく俗に言う郷に行ったら郷に従えの考え方でやっているんじゃないかないでしょうか。無理しないで自分に自然に無理しないで自然にすればいい。今申し上げたことは私の偽らざる気持ちです。私は戦争前、赤だとかあまりに進歩的だとか言われていじめられました。しかしそれは明治時代の本当の田舎から飛び出してきて、金銭的には成功した人たちなんですが、悪い言い方かもしれませんけど、ごく幼稚な日本人の国民性なんじゃないですか。アメリカにいるから世界のことを知っていると思われるかもしれませんが、かわいそうに亡くなってしまった多くの一世の大部分の方は、ただ働くだけで世界を知りませんでした。金ができたら日本へ帰ろう。 という人が大部分でした。子どもの将来を考えて準備しようっていう方はほとんど一部で、もう楽しみってものを持たないで亡くなりました。キャンプに入ってこんないいところはないと言って、戦後もキャンプに残ろうとした気持ちを考えてやってください。本当に幼稚って言えば幼稚ですけど、正直な日本人の移民の気持ちですね。アメリカへ来た年齢にもよりますけれど、裸一貫20歳になる前に日本を出てきた人と、多少でも中学高等学校など日本で教育を受けてきた人たちとでは、そこに多少の違いはありました。ですけど仏教界にしろキリスト教界にしろ、それを盛り立ててきた人たちの明治時代の日本人の気持ちってのは、純真な正直な力ですね。現在それがないんです。勇壮活発にやったあの日本男児のやり方っていうもの、今はありません。みんなおとなしく虚勢されたような社会になってしまって、少し悲しい気持ちがするんです。一世には考えられないような苦労がありました。しかしそれはですね、自ら求めて苦労したんです。なぜならば、国を出るとき一攫千金を夢見て出てきたんです。狭いせせこましい日本にいても何にもならないというので、ことに貧乏な広島、和歌山、それから山口などの産業もない偏僻な中国地方の指定が主で、大きな夢を見てやってきました。それでほんのわずかな人が成功しました。大部分の人は金銭的には成功しなかったでしょう。しかしその中でも先見の明がある人たちは、このままではいけない、土地でも買って落ち着いてやっていこう、将来の2世の子孫のために美田を買おうとした、その人たちが今日の基礎を築いたんですね。日本とアメリカとを比較して、いかにアメリカが住みよいかってことに目覚めたわけなんですよ。日本の方は今アメリカを尊敬することもないと思うんですが、一世は苦労しました。しかし移民はどこの世界でも苦労するんですよね。終わり。1974年、カリフォルニア州サンノゼにて。